その時王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人々よ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。本日はこの箇所を通しまして、必要とする人に届く愛の働き、必要とする人に届く愛の働きという題で泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。先週に引き続き、今日はもっと喉の調子が良くないんですけれども、皆様には、いろいろ忍耐していただくことになりますけれども、精一杯また神様が示してくださったことをお伝えいたしますので、どうぞ皆様がそれを受けていただきたいと、それを願っております。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たち一人一人を生活の中で祝福し導いてくださっていることは、先ほどの箇所を通しても示されるところであります。あなたは一人一人に目を留められ、また一人一人と関係を結ぶそのような大切な方々にも目を留めて、全員が祝福され喜びにあふれるものとさせたいと願って、私たちの日常に深く関わってくださっていることを本当に心から感謝をいたします。そのような日常生活を送る中で、あなたは特別にこの日曜日の朝に私たちを見舞いに集めてくださいました。それは私たち一人一人を祝福するためであり、また私たちを通して繰り広げられる周りの人たちへの働きを、この一週あなたが祝福してくださるためであるということを思わされます。私たちの力の源はあなたであり、私たちの祝福の源もあなたであります。どうぞあなたが私たちを御そば近くに引き寄せて、このように豊かな交わりを与えてくださいますので、心から感謝をし、この礼拝の祝福を豊かに持ち帰って、多くの人たちと分かち合っていきたいと、そのように願っております。どうぞ私たちが周りの方々に分けてあげることができるためにも、ますます豊かにあなたが与えてくださる恵みを豊かに受けていきたいと、そのように願います。心を開き、また日常生活で思い患っていることを脇に置いて、ただただ一心にあなたに心を向けることができますように、御言葉を通して働かれるあなたの恵みが私たちの中に豊かにありますように、また御言葉を通して働いてくださるご聖霊がそれぞれにふさわしい形で働いてくださり、私たちの思いを取り扱ってくださることを感謝いたします。ますます私たちが父の子としてふさわしい思いを持って生きることができますように導いてください。今日また与えられた聖書の言葉を感謝いたします。これから語ろうとするこの小さきものの上にも、あなたのご主権と導きがありますようにお願いをいたします。御手に委ねて、 イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。私自身は皆様といろいろ語り合う中で、あるいは交わる中で、神様が一人一人のことをご自分の命のように愛してくださっているんだなということを思いつつ、その交わりを楽しんでおります。そうした時に、私たちの人生の中には辛いと思うこともあるし、また素直に心から喜べる、そういう時もあります。でもどちらにいたしましても、天の父なる神様が私たちのことを愛してくださって、試練を通しては私たちを完全な人とさせようとする、その恵みが伴っていますし、また喜び笑う姿の中にはますます神様を信頼し、その歩みを強めていこうとする力がまた一人一人に増し加えられることを思います。まあ、そういう意味では本当に御言葉を読み、その中で天の父なる神様のお心に触れるということも素晴らしいことであり、それは私にとってもかけがえのないことではありますけれど、それと同時に御言葉を通して示されている天の父なる神様は、生きて働いて私たちの日常の中で今日も豊かに恵みを与えてくださっているお方で、ですから、まあ、それをまた直に知るということも、体験するということも大きな喜びと言わなければならないでしょう。ますますですね、私たちが目には見えませんけれども、私たちのために愛を尽くし働いてくださる主の豊かなお心に触れながら、招いてくださる神に向かってですね、歩んでいきたいというふうに思っております。さて、今日はマタイによる福音書の25章の34節から40節までのお言葉が与えられました。今日のこの箇所はもう少し分量が長いんですけれども、一つの例え話の中でですね、イエス・キリストが羊の組に対して語った言葉のところです。で、他にですね、ヤギのグループに分けられたものに対してのお言葉もあります。皆様がまた聖書をお読みになるときには、その全体をお読みいただければいいかなというふうに思います。ただ今日の礼拝の中でですね、語るべきこととしては34節から40節までのお言葉を示されておりますので、今日はその箇所からお伝えさせていただきたいというふうに思います。で、今日の聖書の箇所は皆様もよくご存知の箇所でありますけれど、もう一度だけ聖書をお読み したいと思います。その時王は右にいる人々に言うであろう、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、渇いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである、とこのように言われました。今日の聖書の箇所は御国に対して、御国の王が御国に対して、あなた方この御国の中に入ってきなさい、かねてから用意されていたこの御国をあなた方のものとして受け継ぎなさいと、でこのように言われました。その理由がですね、今読み上げたところにあるわけですね。空腹の時に食べさせ、渇いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからであると、何々だからであるというのは、それが理由だよと教えているわけですね。ですからイエス・キリストは天の御国をですね、治めておられる王、すなわち神様ですね。神様は私たちをこの御国に受け入れてくださるときに、このようなことを一つの条件として、あるいはそういうことをすることができる、そういうものだからこの中に入っていいんだよと言ってくださるということであります。 ですから難しいことではありません。空腹の時に食べさせたのか、乾いてた時に飲ませたのか、それとも旅人であった時に宿を貸したのか、一つ一つの必要に対してあなた方は答えてあげたのか、その答えてあげたものはだから私の御国をあなた方受け継ぎなさいと、このように言ってくださるということであります。ですからそういう意味で私たちは、天の父なる神様はこの御国に受け入れることができる人たちは、そのような人々の必要に対して答えてあげることのできる、そういう人々を受け入れてくださるんだということがわかるわけです。そして後に出てくるですね、御国に入ることができない人たちは、そのような時にですね、相手の必要に応えてあげることをしなかった人と、このように言っているわけであります。それは天の父なる神様がその立て上げようとする御国を思えば、それは自然なことであります。天の父なる神様は私たちを愛してくださっております。で、愛してくださっているので、私たちの命をいつも守って祝福してくださるわけです。そうすると、それを別の言い方をすると、天の父なる神様は私たちが生きているその瞬間瞬間ですね、必要なものを与えてくださっている、必要に対していつも応えてくださっているということです。それも慌ててですね、私たちが必要だからといって用意を始めるということではありません。天の父なる神様は、私たちがこれこれが必要ですから、どうぞ神様は私たちに与えてくださいと、そう私たちが自分たちの必要に気がつき、それを求める前に、天の父なる神様は私たちに必要なものをすでにご存知だよと教えてくださっているわけですよね。ですから、くどくどくどくど神様が訴えないとわからない方であるかのようにですね、訴えて聞かせようとする、そういう祈りは私たちにふさわしくありませんよ。かえって、私たちの必要はちゃんと覚えて満たしてくださる方だから、そのことは安心して、そってイエス様が教えられたのが主の祈りでしたよね。ですから、天の父なる神様が私たちを愛してくださっているというのは、私たちの必要を当然満たしてくださるということであります。で、今日の聖書の中にですね、最も小さいものの一人にしたのはと書いてありますけど、その最も小さいものの一人にしたというのは、この小さいというのは、私たちは普通子供とかですね、そういうふうに思いがちですし、あるいはまた身分とか社会的なですね、そういうのがこの低く見られている人であるとだけ思いがちでありますけれど、でも今日の聖書家の歌詞からするとですね、必ずしもそうは言うことができないですよね。誰でもその空腹に空腹になる時がありますし、乾いている時もありますし、そして旅をしている時には宿を見つけることができない時もあるわけです。あるいはまた何かの事情でですね、切ることのできない状況にある場合もありますし、で、病気ということであればですね、それはどういう階層に属する方であってもですね、病気の時には病に伏すことになるわけであります。ですから、そういう意味でですね、このこれら小さいものというのは、必ずしもですね、社会的に抑圧されているとかですね、あるいは幼いものであるというふうに限定する必要はないと、このように思いますね。私たちの命というのはですね、豊かに満たされて、それで健康的な魂ということができます。健康的な命ということができます。その命に必要なものが欠乏したことによって、弱っているもの、その弱っているものは全て小さなものと表現しているというふうに聞いていいのでないかというふうに思うわけです。ですから、ここにいらっしゃる誰であってもですね、この小さいものと言われたときに、確かにあの時の私はまさにそれでしたと、誰でも自分自身のこととして振り返ることができることでしょう。そしてまた、それは自分のことだけでなくて、私たちの周りをですね、見渡したときに、まさにこの今必要としている人であるという意味において、小さなものと その位置に立っている人たちが私たちの周りにも大勢いるということに気がつかれるんでないかというふうに思うわけです。天の父なる神様は私たちの命を愛してくださっているので、その命のために必要なものが欠乏することで、その命が弱っていることを決して喜ぶことができませんし、それを最後の最後まで容認するということはできないことであり、天の父なる神様は速やかにその必要を満たして、その魂を力づけて、その命としての健康的な姿の中にですね、いつも取り返そうとしてくださるということであります。実際イエス・キリストを通して奇跡の働きがなされたということは皆様よくご存知のことですね。私たちはイエス・キリストがその不思議な奇跡を行ったということで、その奇跡ということに目が行きそうでありますけど、でもその奇跡というのはですね、別の見方からするとですね、それは特別なことをしたということではなくてですね、本来の姿にそれを取り戻してくださったということなんですよね。ですからイエス・キリストの奇跡というのは回復させるという奇跡であってですね、その当たり前の上にですね、さらに何か特別なですね、ことをなさるという、こういうことが中心ではないということ、あくまで命のあるべき姿に回復させていく、そのためのその人の問題が大きければ大きいほど我々人間は手を貸すことができないんですけれど、イエス・キリストはそこにまで身力を働かせることができたので、いわゆる奇跡を行うという形になったわけでありますけど、イエス・キリストが意図したこともですね、私たちを愛するがゆえにその私たちの命をあるべき姿に回復させていくというのがイエス様の働きであったということです。当然私たちはこの肉体的なことだけでなくてですね、霊ともこの土の器の中にですね、人間の本質とする心というのがあります。その心もですね、必要が欠乏するとですね、正常な健康的な形を取ることができません。その健康的な心を持つことができないときに、それも満たしてあげなければまた健康的な心に回復するということはできないわけですよね。そういう意味では一言で言うとですね、愛というのを本当に一心にその人に注いであげるということでなければ、その人は本来の生き生きとした命の姿に変えることはできないということであります。こういう先ほどの証にもありますけど、親子であってもですね、親が子供を愛することはある意味では当然といえば当然なのかもしれませんけれど、しかし改めて自分たちが神様に心を満たしていただいて、その健康的な心を持って健康な愛の心を子供にですね、本当にこうして惜しみなく注ぐことができるときに、その今まで自分たちが一緒にいた子どもたちでさえも全く違ったですね、生き生きとした姿を見せてくれるということもあるわけですよね。ですからそういう意味で心という意味においても肉体という意味においてもですね、天の父なる神様が私たちを愛するがゆえにしてあげたいと思うのは、常に健康的な状態を保ってあげたい、すなわち足りないところに対してはいつもそれを補って満たしてくださるということなんですよね。ですから天の父なる神様はその御国の中に迎える人たちはですね、全員ですよ、全員そのように肉体的にも心においてもですね、十分なものを与えて、その健やかな体と心と思って生きることのできる世界として、この神の国を保ってくださるということです。そうするとその国を保とうとする天の父のもとにですね、集められて神の国を構成する人たちもですね、同じようなものでなければいけないということが分かりますよね。天の父なる神様が愛する者、その命をいつも豊かに保とうとされる方ですから、ですから神の国に入っていく人たちもですね、同じように自分の命だけでなくて、そこに関わるですね、全ての命が豊かにですね、守られて祝福された姿で、すなわち健やかな命を持って生きることができるように、 お互い同士でもですね、それを助け合い、満たし合い、補い合っていくというものでなければいけないんだなということを教えられるわけです。だからこそ、そのイエス・キリストは、それは具体的な行為に現れますよ。お腹が空かせている人がいます。それはどうしてあげることが一番良いことでしょうか。それは満たしてあげるということですよねって。満たしてあげることによってその人の命の活動はですね、始めることができるわけですよね。乾いた人に対してはどうしたらいいんでしょうかって、そのまま乾いたままにすると必ず死んでしまいます。ですから、その乾きが心であっても体であっても、それは飲ませてあげるということが正しいことでしょう。ですから、このように一つ一つのことに対してふさわしいことをして、命を本来あるべき姿に回復させて保っていく、そのような人のことを天の父なる神様は、私がそのような一つ一つの状況にあったときに、あなた方はそれをしてくれた、だからあなた方は天国に入りなさいとこのように言われたということです。ところがですね、彼らはそのイエス様の、王様のその言葉を聞いたときにですね、正しい者たちは答えて言いましたね。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て、食物を恵み乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見て、あなたのところに参りましたかと、このように尋ねるんですよね。でも天の父なる神様はですね、私たちが神様だからという、要するに神様だから、王様だからということで、そのことをする人たちのことを御国に受け入れるということはないです。なぜかといったらですね、天の御国においてはですね、すべての命がですね、命が特別に大切な存在です。ですから、その御国の中にいるものは誰であっても食べたい、お腹を空かしたら食べさせてもらい、喉が渇いた時には飲ませてあげる、そういう状況じゃないといけないんですよね。とするとですね、 誰がその渇いてたのか、誰がお腹空かせてたのか、誰が病気だったのかは問題ないんですよね。そうではなくてですね、自分自身と関わる者たちの中でそういう命のための欠乏を持っている人がいたら、命のための欠乏を見たら、その足りないところを補ってあげようとする人が御国に入れるんだよと言ってるわけですよね。ですから、神様だけのために働く人が天国に入れるわけではないです。ですから、神様、あなたのために、私はこれもしたじゃないですか、あれもしたじゃないですか、だから私は天国に入れてもらえるはずだと、こうして言う人に対して、その主がですね、私はあなたのことは全然知りませんと、そのように答えられることがあると聖書の中にありますよね。ですから、誰かのためにではなくてですね、誰かのためにではなくて、誰であっても命の必要があるということを見たときには、それを補う人が御国にふさわしいんだよということを言っているわけです。それは、パウロ先生がですね、教会の中での人の取り扱いの場面でも言いますよね。その金持ちとかですね、この地域の力ある人の場合は、上座、上の方の席にどうぞどうぞと言ってですね、そしてそうでない者に対しては、そこら辺にいときなさいみたいな形だったら、それは良くないことでしょうと。ですから、イエス・キリストにしても、パウロ先生にしても、それはペテロ先生たち使徒にしても同じですけれども、この自分たちが迎え入れる交わりの中で、ある人はある人だからということで特別扱いされ、また別の人たちは、そう、別の人だからという理由でですね、悪い扱いをされると、こういうことはですね、神の国、教会の中ではあっていけないことですよということは教えてくださっているわけですよね。それは当然のことです。 私たちは神様だからちゃんとやりますよではダメなんですよね。そうではなくて、誰ではなくて、誰であっても私たちが関わっている人たちの中で、その一番大切な存在であるその命が脅かされているときには、それに対して対応するのが正しいことであり、それが当然のこと、これが神の国の姿なんだということを言うわけです。ですから、天の父なる神様の愛ということを考えてみてください。天の父なる神様の愛は、正しいもののために与えられ、そして罪あるものには与えられないんですか。そこらのところをイエス・キリストは、太陽を見てごらんなさいって、正しい人であってもそうでなくても太陽は同じように注がれてるんじゃないんですかと。そして雨はどうでしょうかって、雨も同じじゃないですかって。ですから、天の父なる神様は、その人が誰であるか、どういうものであるかということではなくて、本当に命のために必要なものであったら惜しみなく与えるし、足りないものであればそれは補うしということですよね。そして私たちが本来神の国の中でですね、豊かな祝福を受けて生きていくためには、実は私たちの中にもですね、清い神の子としての心が回復しなければいけないんですよね。自分のことしか愛することのできない自己中心な心を持ったままではですね、肉体的に物質的にいくら豊かに与えられても、その人が本当の意味での人としての幸せを持つことは不可能です。ですからこそ、天の父なる神様は、罪人となった私たちのその罪をイエス・キリストを通して許してくださり、そして許された私たちの中に、この神の国の中で我々が本当の意味での祝福を持つことができるように、私たちに必要な神の子としての心を私たちに豊かに与えてくださるという、この恵みの途中に今私たちはいるんだということですよね。ですから、天の父なる神様はあくまでですね、あくまで誰かではなくてですね、誰であっても全てのものは父にとっては子ですから、愛する子ですから、愛の対象として私たちの必要をあくまで補ってくださるのが天の父だということです。ですから、命のための必要は補うというのが天の父であれば、命のための必要は私たちも補い合いますというのが神の子である私たちの立つべき立場だということが分かりますよね。ですから、彼らはですね、私のためにそうしてくれたから御国に入れてあげようと王様から言われた時びっくりしたんですよね。現実には王様のためにこんなふうに働いたことがないからです。この王様を神様だと、神様だということを捉えて考えてみたら分かるでしょう。神様がお腹が空いたという皆さん経験がありますか。神様が水がなくてですね、乾いてると、こういった経験ありますか。そういう神様にお会いしたことのある人一人もいないと思うんですよね。ですから、誰であっても私にそうしてくれたと言われればですね、そんなことした覚えありませんという話にならざるを得ないんですけど、でもそれを仮に神様がその必要があったとしてもですね、神様だからというだけの理由でそれをするというんだったら、それは違いますよということなんですよね。そうではなくて、命の世界に属する全ての命のために必要を満たすために働く、補っていくということをするということ、それが正しいことなんだということを教えてくださっているということです。ですから、天の父なる神様にとってですね、この神の国に属する人たちというのは、ご自身がいて反対側に皆さんがいるという、こういう私とあなたという、この一種の対立ではないですけど、あっち側とこっち側というですね、こういう関係ではないんですよね。天の父なる神様は私たちのことをご自分の命のように思ってくださってますから、また実際ご自身の命なんですから、天の父なる神様はいつもですね、一つの輪を作ってですね、みんなで手をつないで真ん中を一緒に見ながら、私たちという、こういう思いの中にですね、生きてらっしゃるのが天の父ですよね。ですから、私たちというふうにこうして手をつないでると考えてみてください。その一人がですね、 何かが問題で、その輪の中でこう手をつないでますでしょ。その手をつないでる手を自分を保つことができないために離したとしますよね。離してしまったらですね、もうこれは輪ではなくなるんですよ。そこが切れてしまいますからね。ですから常に私たちという交わりが成立するためには、その私たちを構成している一人一人が常にそこに守られて結ばれているということが必要だということです。ですから天の父なる神様にとって私たちという思いの中で生きてらっしゃいますから、ですからその一人一人にしたことはすなわち私にしたことであるという意味も分かりますよね。ですから天の父なる神様にとってどんなに小さなものであっても、まあ、世の中的にですね、最もお前なんか小さなものだと言われる人であってもですね、天の父なる神様は一つの輪を形成するために、私たちが私たちであるがためにたった一人であっても決して欠けてはならない。だから一人の存在がですね、絶対であり、一人の存在に全体がかかっているという、こういう思いで天の父なる神様は一人一人を大切にしてくださいますから、ですからいつでも満たし支えてくださるお方だということであります。ですから王様が最後に言われた、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのであるというのは、その通り天の父なる神様のお心であり、父なる神様の認識であるということを教えられるわけであります。ですから私たちもその一員、その中の一員ですからね。ですから私たちも誰であっても、誰であってもその一人一人の命が豊かに守られるために共に分かち合っていくということが、本来私たちが目指している、私たちがたどり着きたいと思っている神の国、本当の交わりの姿だということを覚えていただきたいというふうに思います。そしてこの命のための働きは、まさに命のために欠乏しているところを補い豊かにさせていくんですから、ですからそのピンポイントなんですよね。ですからここには、空腹の時に食べさせと書いてありますよね。これは普通に読んで当たり前のことなんですけど、その空腹の時に飲ませ、乾いていた時に食べさせという話になるとちょっとズレがあるということが分かりますよね。で、旅人であった時に見舞ってあげ、裸であった時に宿を貸しとかという話になるとおかしいというのが分かりますよね。要するにこの私たちがですね、してあげる、相手のためにしてあげることのできるものはいろいろあります、いろいろありますけど、大切なことはその人が必要としているものかどうかということなんですよね。ですから今日の聖書の箇所は、必要としているものに対して必要なことをしてあげるということなんだよということなんですよ。ですからこの偽善者である者がですね、善行を行うときには人に見せるために善を行いますから、ですからその善を行う相手がそれを必要としているかどうかというのは関係がないんですよ。ただ人から見てすごく良いことをしている人だなと、見栄えのいいことをするということですから、いわゆる親切の押し売りということになりますよね。でも私たちがですね、本当にしていかないといけないのは、必要としている人に対して必要なことをしてあげるということです。イエス・キリストもですね、必要とされた方々に対して必要なことをされたのであって、必要とされてないことをあえてするということはないです。もし必要でないものをやるとしたらですね、それはあくまで自分がやってやろうとかでですね、自己中心的な思いから出てくる行為であって、それは愛の働きとは全然関係のない話だということになりますよね。ですから自己中心な心を持っている人ですね、私たちは周りの人たちが何が必要かということが分かりません。でも自己中心な心を持つと、自分はそこそこいい人であり、そこそこ信仰的な人であり、そこそここの教会の例えば中での立場上はこれぐらいのことはしている人でないといけないとかという、見せる自分を考えるとですね、相手のこと関係なしにただやったり言ったり祈ってあげたりということはするかもしれませんけど、 でもそういうことではないんですよね。もし私たちが自己中心ではなくて周りの人たちのことを大切に思う、神様がおっしゃる愛ですよね、相手のことを大切に思うという、その大切に思うという心を持つと、私たちのいつも意識というのは愛するものに向かっていますから、そうすると表情が違うなって、どうしたんだろう、顔色が悪いなって、そして状況を見て、ああこういうことで困ってるんだなとか、いろんなことに気がつくわけですよね。ですから相手が必要としていることは、その人が助けてくださいと言うから答えてあげるということもありますが、しかしその前にですね、天の父なる神様は私たちが求める前に私たちに必要なものをご存知の方ですから、愛を持つとその人が実は困っているんですとか、実は自分はこういうことで弱っているんですとか、そういうことを言う前にですね、どうも困っているようだなということはおそらく気がついていくということになるんだと思うわけですよね。ですからそういう意味で私たちは必要のためのピンポイントの働きをしなければいけませんが、やっぱりそのことも気がつくのはですね、相手のことを思う気持ちのあってのことであるということがわかるわけです。私たちの五感というのはとても鋭いものがありますけど、でもその五感の鋭さというのは自分が宝と思っているものに対してだけその鋭さは働きます。お金儲けしたいということにいつも価値観を置いている人はですね、金儲けの種をですね、決して見ようとしません。金儲けしたという話もですね、聞き逃すこともしません、ということですよね。でも私たちがまた例えば心の病を持ったり人に対して深く思いを持っている人はですね、また心に痛みを負っている人たちに対して敏感にそれをキャッチするということになります。私たち人間はですね、鈍感ということはありません。神様が私たちを優れたですね、感性を持っているものとして作ってくださいました。でもその感性というのはその人が何を大切に思っているかによって働く場所が違うということです。ですからそういう意味でですね、私たちは本当に必要としている人に対してピンポイントで答えていくということが大切だなということが分かります。実際イエス様は相手のことをよく知っておられる方ではありましたけれど、直してほしいのかと相手にですね、確認することもありました。私に何をしてほしいのかと尋ねることもあったわけですよね。イエス・キリストはその人の必要に応えてあげるということをしてあげたいわけですから、あなたの必要としていることは何ですかと尋ねてあげてですね、またその人自身も自分自身が本当に必要としているものは何だろうかということを確認させて、本当のその人の必要とその必要に応えるイエス様の恵みとがきちんとこうして噛み合うことができるようにされたわけであり、またそういう姿を弟子たちに見せてですね、弟子たちを育てられたのは弟子たちに対しても独りよがりでやってあげるんじゃないよ、本当に一人一人が必要としているものを確認して、そのためにこそあなた方は答えてあげるべきだということをイエス様は自らの姿を通して弟子たちにもですね、教えてくださったんだなということを思うわけであります。ですからそういう意味でですね、私たちも御国に迎えていただけるものとして歩ませていただきたいというふうに思うわけです。そしてこのようにイエス・キリストが一人一人の本当の必要に対して答えてくださったからこそ、その恵みを受けた人たちの喜びはひとしお大きなものがありました。それでその人たちがあちらこちらでですね、イエス様によってこう助けられた、こう救われたと言って歩く言葉を通して、たくさんの人々がイエス・キリストがですね、恵みをもたらしてくださる方であることを知り、イエス・キリストのところにたくさんの人たちが集まるようになったということですよね。考えてみればですね、教会も同じことだというふうに思うわけであります。確かにイエス・キリストはすべて重荷を負って苦労しているものは私のところに来なさいと言われて、誰であってもイエス・キリストは受け入れてですね、その問題に対処してくださいました。よすなち必要に対してピンポイントでですね、答えてくださったわけです。 で、私たち教会がですね、この地に立っていますけれど、この教会の外に出ればですね、たくさんの人たちが生きているという意味において足りないところを感じて必要を感じているというのは当然のことです。そしてその外にいる人たちが求めているもので、で教会にいる私たちが持っているものがあってですね、それがこうしてピンポイントでですね、そのつながるのであれば、そこに命のための働き、愛の業というのが成立するわけでありますけど、一体外の人たちが何を必要としているかということを我々は知ることができるところにいるんだろうかどうだろうかというのは深く考えてみなければいけないことですし、またそれと同時にですね、その外のいる人たちがですね、いる方々がいろいろな必要を感じるときにですね、教会ということを考えたときに自分が持っている必要に対して応えてくれる人たちかどうかという、どんな情報をですね、周りの方々は持っているんだろうかということも感じるわけですよね。もしかしたらですね、その道を通っていく人たちの中にまさにここにその人が必要としているものがあると、もしその情報がその人のところに届いていたらですね、もしかしたら、すいませんけど私はこういう問題を抱えています、どうかこれに対しての協力をしてもらえませんかという人が入ってくるかもしれませんね。でも私たちが何を分かち合うことのできる人たちであるかということが向こう側に伝わってないのであればですね、それはどうしようもないことということになります。実際皆さんも世の中を見渡したら分かるんじゃないんですか。皆さんは今日の夕食を作ろうとするときに食材を買わないといけないですよね。どこに行きますか。いや迷わないでどこに行きますか。普通はイオンとかサンイエとかマルダイとかいろいろありますけど行きますよね。なぜ向こうに行くのかというとですね、それを置いてあるということが分かるからですよ。そういうことですよね。病気になったらどうしますかって、病院に行きますよね。病院に行くほどじゃないというときはどうしますかって、薬局に行きますという話ですよね。おいしいパンが食べたいとなったらどこに行くんですか。パン屋に行くんでしょう。要するにですね、その私たちがですね、必要としている人と必要を満たす人たちがですね、こうして出会う場所というのはですね、必ずしも私たちが必要としている人たちのことを歩き回って探し出さないといけないということではないんですよ。私たちはこれを持っていますから、これが欲しい方々、私たち分けますから、どうぞここに来てくださいと、私たちがですね、何者であり何をすることができるかということをきちんと皆さんに対してですね、情報を発信していればですね、その必要を持っている人たちはだったら来るんじゃないですか。いや、これ基本的な話ですよね。ですから私たちはこういう必要としている人と必要を満たす側がですね、こうして出会いがあって初めてそれは喜びにもなるし祝福にもなるし、必要が満たされたことによって命が健やかになるんですけど、その出会いが成り立っていくためにはですね、成り立っていくためにはそのように教会が何を提供することができるかということがきちんと伝わってないとダメだということですよね。まあ、ある意味では教会という表現をしましたけど、クリスチャンである私たちがこの教会の門をくぐってこの輪の中に入ってきた人たちに対して何を皆さんの必要のために分かち合うことができるかということを情報としてちゃんと周りの人たちに伝えているということは大切なことじゃないかというふうに思うわけですよね。そうすると私たちが外の人たちの情報もないで、こちらの情報も相手側に伝わってない、でどこにこの命のための今日の聖書の箇所のような命のための働きが起こり得るのかという話ですよね。だからどこにも起こり得る話じゃないですよね。ですから私たちはですね、そういう基本的なところからですね、人と人とがですね、本当に命のために助け合う、分かち合う、ね、その支え合う、協力し合うというその出会いが成立する、そのこともですね、知恵を持ってきちんと 形作っていかなければいけないということを思わせられるわけですよね。今きらめきを通して終日はですね、下の方でいろんな障害を持っている方々がですね、ここに来て本当に人としての喜びを持って分かち合いをして、そしてこれからの自分の人生に対して前向きな思いを持って進もうとしている、そういうですね、分け合いとした姿を見ると、本当に教会というこの建物がこのことのために、しかもクリスチャンが中心となって進めてくれていることは嬉しいことだなというふうに思います。必要としている人たちに対して必要が満たされる場というのはそれほど明るくてですね、喜びに満ちたものなんですよね。しかしそのことはこの地域に住んでいる方々とのいろんな局面で実は必要とされているところじゃないかなというふうに思います。私たちの心の在り方次第だというふうに思います。皆様もさすがにイエス様がいらっしゃったらですね、イエス様に対しては丁寧な大切な扱いをされると思います。父なる神様が実際見える形でこうね現れたら、それ相応の態度も取られるというふうに思います。でも神様だからとかイエス様だからとか誰だからとかということでなされることは神の国とは関係がないということですよね。ですから私たちは御国を目指す者として自らの在り方をですね、考えていきたいとこのように思うわけです。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちも本当に命を持つものであり、命のための必要を満たしてもらって今日を得ることができました。どうぞ天の父なる神様、あなたは御国にあってはその命のための必要が十分になされるところであると、またそれを行う人々によって満たされているところであるということを教えてくださっています。どうぞ私たちがその一つに結ばれた交わりの中で必要が与えられ、またその交わりを通して必要を分かち合い、私たちが常に豊かな命の姿を持って生きることができますように導いてください。もう今一度聖書の言葉に照らして、私たちの教会の在り方がこの教会を間に置いて結ばれている地域の方々に対して本当に神様を中心としたその恵みを豊かに広げているかどうか、またそうするために私たちに何が必要であるかということを私たちが深く知り、それを具体的な形にしていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。